オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。一旦441回でございます。7月7日日曜日16時58分、17時になろうか中時間帯でございます。今日もツイキャスも一緒にやってます。この前ね、なんかちょうどなんか急に止まって、だいぶ編集したっすね。だからツイキャスが止まってアタプタしてるところをなんかカットして、喋るところはほぼカットしてないですから、まんまですけど、そんな風になったという。はい、440回、通算672回目でございます。7月7日ですので、はい、ささのはさらさら、で51歳ラストウィーク、最後の51歳の1週間、はい、で来週で、まあ、あの妻ジェニファーがサム、どこ食べ行きたい、人と食べ行こうみたいな、サムギョプサル、なんか最近韓国系のなんかロケ番組が多いみたいな、なんかよく見ててサムギョプサル食べたいねみたいになって、食べよう、で食べに行こうかっていうことに、相なりまして、でそのめちゃめちゃあのショッキングというか、健康診断の結果が出たんで、もう察しは、まあ、北海道の一週間後、北海道から帰ってきた一週間後の健康診断だったんで、それはそれはもうあの、なんすか、なんちゅったんやろ、あの、プリン体大爆発、7.3。はい、どうも、徳光和夫です。爆発したね。爆発したね。あの、プリン体って 7.0 までが OK、OK ラインとか許容範囲みたいなのが、去年は 7.2 で初めて突破して、で、今年 7.3 でもっと突破したっていう、ビール、ウニ、イクラ、イカの塩辛、なんかと、まあ、北海道で美味しいものはプリン体、博多も美味しいものはそうですけど、一週間でしょう。で、で、やっぱ、そうなったので、怖いなぁとね、なんやったっけな、悪玉コレステロールとかね、なんかが130で、動脈硬化の、可能性も、なんかはらんでるような数値。めっちゃ高いわけじゃないけど、オーバーしてますみたいなのと、なんか腎臓が悪いとか、もうなんこれ、51歳と思って。で、また6年ぶりぐらいに、1年目がそうやったんですけど、心電図がまた引っかかって、精密検査をしてくださいみたいな。この前もなんか、でも6年前も心臓はなんかその、変な電流が出てるけど、なんかちょっと鼓動が弱いのかなんか知らんけど、でもまあでも今どうのこうのする治療でもないので様子を見ましょうみたいなので、で、1年、2年、3年、何も出なくて、出たと。2018年以来、か。ショックやね。でも、尿酸値が上がると、ただ、0.3 ポイントオーバーしてるんで、こうなると、おじさんはどうなるかというと、想像痛風になるというね。何にも、だから風が吹いただけでもう歩けんぐらいすげえ痛いらしいんですけど、そんな話を聞いてると、あの、痛い話を聞くと痛くなるみたいな、痛風でもないのに関節がまるで痛風のなんか名残みたいな、関節がじわんとする、もうほぼ想像痛風みたいになって、ビビってて、で、いろいろ尿酸値で検索すると、やっぱ尿酸値を下げる サプリとかめちゃめちゃあって、でもなんかサプリ、錠剤に頼る、なんかサプリ違うなと思って、なんか、で、どうしたらいいんだっていうのは、やっぱ、何、プリン体ゼロのビールを飲めばいいだとかじゃなくて、アルコールそのものがもう、アウトっていう。だプリン体ゼロだからってガバガバ飲んだら一緒みたいな、アルコールを飲むことがもう、そもそもみたいな。あと、コーヒーが効果的と、コーヒー飲んでるじゃんと思ったけど、となって、で、探して、明治が、なんか尿酸値を下げる、うん、食後の尿酸値の上がるのを抑える効果のあるヨーグルト作りましたみたいな。PA3 みたいなやつか。なんていうか、PA-3 やつ、黄色いヨーグルトで、福岡じゃないや、この辺のホームページで検索したら、売ってるお店が近所にあって、で、妻ジェニファーに買ってきてもらって、とりあえず12日までの賞味期限のやつ、5、6個買ってもらったんですけど、あともう賞味期限間近の割引になったやつと、12日なんで、ね、今日7でしょ？だから7、8、9、10、11、1週間ぐらい持つね、ヨーグルトって。多分。だから今度からこれ毎週毎週買い占めて、毎日1個ずつ食べていこうかと。で、あとは水をたくさん飲んで、おしっことして出すことみたいなことらしいですよ。尿酸値プリン体を。なんかよくわからんけど。あとだからもう、体重が、その2年前の健康診断の時よりも5、6キロぐらい増えてるのか。82、83キロが87キロぐらい。でもだいぶその北海道から帰ってきた時点からはもう落ちてたのけど、間に合わずみたいな。まあでも単純に僕はお酒を飲むと無限に食べれるタイプなので、お酒さえ飲まなければっていうことになるので、もうだから家で、もうアルコールを飲まない世界。外は、まあ完全にやめる、でもいいけどやめるの、やっぱやめとこうみたいな。やっぱ70、80になっても自力でスナックに行って帰ってくれる、臓器と体力、健康は手に入れたいので、家で飲んで晩酌癖がつくとお酒が本当に破れない体になるんで、飲まなくていい時は飲まないみたいにすればいいという。で、昨日はプリン体ゼロの炭霊を買ってきてもらって、500か、1本だけ飲んだけど、なんかもういいやってなって、で、オールフリーノンアルコール1本飲んで終了。本当はだから、ビール1本飲んだら、他にある強めのお酒を飲む癖が、ビールとかワインとか焼酎とか日本酒とかウイスキーとかあるやつを飲む飲みがちやけど、もうなんかいいやってなって、大会の時だけ飲むと、飲み会、外食、うん、だから今までだから毎週週末だけ飲むっていう生活をしてたけど、これじゃもうダメになったんで、週末休みの前の日だけ飲むっていう生活でももうダメなんで、痛風になって激痛が走るっていう思いを一回もしたくないから、薬飲んだらさ いいよって言われたけど、薬を飲む生活もしたくないし、という今、なら下がるやろみたいな、お酒さえ飲まんときはだ、体重も下がればなおさらいいらしいので、まあ太ってもいかんだから、難しいね。お酒が美味しいものを集めるとどうしてもね、全部良くない方向に行くっていうことを、怖いですね。なので、もう家では飲まず外で、外外食は早々ね、でもまあ来週立て込んでますけど、オンライン飲み会とか飲み会になったら飲む、外食行ったら飲むみたいな、家でもあんま、それはもう本当しょうがないですけど、怖いですね。これが本当に50代になったなっていう自覚を持たなければいけない年齢、さよなら51歳、ようこそ52歳の切り替わり、切り替わりウィークだからしょうがないですか。だから本当、とにかくこの50代60代で滅びるわけにはいかんので、あとね、その数値もさることながら、ついにこの30何年間で、身長がまた1センチ低くなって、 173センチ。高校生の時176あったんやけど、ついに3センチも縮んでる。だから背中が曲がってきてるのかもしれん。猫背がよくこじれたのもあるやろうし、関節が太って、骨と骨の間が詰まってんじゃないかっていう、なんか、怖いね、ほんとね。もうほんと、歳は取りたくないけど、歳は取るので、あ、椿ライド、ようこそ52歳。椿ライドは尿酸値大丈夫なんかね。あ、プスーン。プスーンも尿酸値やばそうよね。プスーンといえば尿酸値よね。関係ないか。ビールを好む、愛するとね、お酒を、だもう毎日お酒、もうお酒に滅ぼされるわけにいかんので、お酒は楽しく飲みたいので、本当、それだけは、もうそれでもね、あ、縮んだ。ああ大丈夫。あ、みんな大丈夫。若さやな。だからもう、ほんと、怖いです。ビビってます。なんとか、お酒だもん、ほんと、家で飲みませんという、あっという間にシフトチェンジをしたんですけどね。もう想像痛風で親指の関節かなんかじわーんってするよね。ほんと怖いです。来年こそはと。もう来年は北海道行かんから、まあ、そうでもないかもしれないですけど、もうね、ビビってます。ビビってます。はい。じゃあ行きましょう。行けるか？行きましょう。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のさんのオールデイズザネポン。
ててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃井のさんのオールデイズザネッポンでございます。第441回でございます。まゆうチャレンジ、シャープ40。シャープ40。はい、お届けする予定になっております。桃井のさんのオールデイズザネッポン、短く略すと、オールネポー。はい。今日も暑いので外出はしないですが、朝散歩行ったら花丸がもう6時台、6時半ぐらいに散歩行ったのかな。でもまだもう気温が下がってないので、26、7度あったのかな、それでも。日が出てきて、で、花丸はだいたい2時間散歩するんですけど、さすがの暑さで30分で折り返してきたんで、さすがの花丸もそうなるかと。やっぱ毛皮着てるからね。だからあともう夕方の散歩もまだ今気温が宇部市でも32度あって暑いので、日が暮れるまで出れないですよ。で、日が落ちるのも7時半過ぎなんでね、これはだから本当にね、えらいことになってきました。はい。それでは第441回よろしくお願いいたしまーす。
口笛はなぜ、お尻ではできないの？口笛はなぜ、お尻ではできないの？教えて、お尻さん。教えて、お尻さん。教えて、お尻のあるあるを、よろろひろひろ。桃屋のさんのオールデイザネポン。
はい、お送りしております。441回でございます。で、昨日が、なんか日テレの音楽番組、ミュージックデーやったかな？がありよったんですけど、何？風間三姉妹が出てたらしいんです。なんか、その、X の投稿で見たけど、録画してね、アイコが出る10時台があって、アイコは録画見れたけど、キッカー工事もかっこよくない、シンバルキック見れたし。あと何？キンプリの高橋海人くんだが情熱はあるで若林さんの役をやった人が、なんか、誰かと踊ってた。めっちゃ踊りうまいやねと思って、バッキバキに踊ってたからびっくりした。くらいかな。あと感動したの何かな。で、なんか、あとそっか、最近多いもんね。で、フジテレビの FNS 歌謡祭か。あれも楽しみにしてて、録画してたんやけど、そのままテレ東があってたもんね、この前ね。で、反町隆史が出るから楽しみにしてたら、口パクでやんの、もう、がっかり。がっかりっていうか、あれはミックスの問題やと思うんですが、多分本域で歌ってる、青筋立てて、反町隆史は歌ってたんで、よっぽど音が外れてたのか、もともとそんな予定ない、かったのか、もう、だから、もう途中で、なんか、あ、歌ってないやんと思って、それならスポティファイに入ってる音源でいいじゃんって思ったので、リバイバルの、なんかバンドの、なんか若いバンドの子のアレンジのポイズン、二人で歌ってるみたいなやつ。なんで、もうちょっと生の歌声も混ぜりゃよかったのにと思って、あれはちょっと、なんか、悲しいこと、悲しいなと思って。で相変わらず20の名前は未だに覚えきらんけど、ジブラの娘さんが、ラップをなんか、そのコラボコーナーじゃないけど、なんか、歌っか、やっぱかっけえなと思って、やっぱ20のジブラの子が一番だと、20は。って、思った次第。あとやっぱ、XG はすごいね、やっぱね。もう外人みたい。日本、確か日本人のはずないけど。XG は、何坊主の女の子がめちゃめちゃ気になるな。あの子が一番目を引くね。踊りがうまいっていうか、肩の関節がめちゃめちゃ柔らかいような気がするんやけど、他の子たちよりも、体の動きが違う気がする。で、ラップもバキバキな気がする。坊主の子はなんで坊主し、なんか、その、アーシャみたいなのがスポティファイで出るときは、坊主の人は誰もいないからどこにいるかわかんないけど、は気になる。あと何やったっけなぁ。もうあれ、ああいうのって録画してみるに限るんよね。飛ばせるからね。あと渡辺美里がなんか、すごかったね。マイレボリューションが。渡辺さんが歌うと見せかけてみたいな。渡辺美里もなんか、あんなにでかかったっけと思ったけどね、渡辺さん。まさにマイレボリューションやけど。あと何、誰やったっけな、ちょっと。なんか、うわー、すげーって思いながら見てたね。次から次と。あと、桜井くんはラップで出てたね。やっぱ、ラップ好きなんやね、とか、思いながら。で、ニュージーンズの人が一人足を怪我してて、なんかでも韓国のグループって5人組の女の子たちが多いなぁと思って。で、ニュージーンズの子は足の怪我で踊りに参加できませんつって、どうしてもその怪我した子の歌のパートが多いやつなのか、フォーメーションが変更が間に合ってないのか、口パクだからできる。その子の覆面、その子のポジションを、覆面を被った女の子は踊って、で、そのパートはマイク持って一応歌ってる風に見えるっていうね、口パクならではの、あ、すげえ。あと、どっかのグループも、その、韓国の5人組だと思うけど、やっぱ一人椅子に座ってる子がいたもんね。バーみたいな高い椅子に座って、4人が踊って、ラジオ体操の椅子に座って体操する人みたいな、椅子の上から手だけで上半身だけで踊ってるみたいなのもあったし、やっぱ激しいダンスグループ怪我しがちになっとんかね、のような名前覚えきらんけどね。あとはなんかいろいろなんかバーッと見ると忘れるね、ぐらいやったような気がするな。誰があったっけな。なんかもうなんかでもああいうその一気にあるのと面白いね。あと、あとそうももクロと郷ひろみが歌ってたね。マッシュアップしてたね。何曲かね。なんかでももクロの安心感ってすげえな。郷ひろみの常に郷ひろみなの分かると。マッシュアップっていうか、一曲の中に二曲を混ぜて、半分、半分半分歌うみたいな、 なんかでも、ももクロはベテランの、何あの、恥ずかしく、なんちゅうやろうね。恥ずかしそうに見えて恥ずかしくないっていうのが、まあ、見せ方がすごいなと思って。もうなんか、もう、普通、最近の、ベテランのアイドルか。なんかほんと、若いアイドルの子たちじゃ絶対できんやろな、みたいな気もするし。あの、アイナジエンドもすごかったね。なんか NHK でもあったアイナジエンドがすごい表現者としてのどうのみたいな、なんか、ドキュメンタリーみたいなのが、録画したけど、アイナジエンドの、小林武史がすげえ、とか言ってた。なんかでも、そういうの見てばっかりやな。今日はネットフリックスで静かなるドンを見て、面白いなと思った。あの、イノクビが後を嗅いで、静かなるドン役が中山秀ちゃんやった以来か。あの伊藤健太郎、今日から俺は出てた。で、日本統一の氷室蓮司が、イノクビ役で出てたから、元宮康風さんか。何元宮なんとかやった何 ?4WD の車で、写真撮られた、最近よく出る俳優さんの弟さんか。松本明子の旦那さんよね。格闘技もやってるね。バキバキの猪首役出てて、面白かったな。あれ面白いなと思って。続きを待つ。あとまた。あれも見てないな。ネットフリックスでスラムダンクと、あと、首か。ビートたけしの首も見たいなと思ってるけど、まだ見れてないか。みたいな。で、今度キングダムがあるでしょ今週の後か。で、また今テレビを2あったからまた、もう見たけどもう一回見て、来週はもう3があるんかな。そう、吉川晃司もすごい、ね、出てるし。来週ムビチケ、来週かな。52歳になった後に見に行くんじゃないかっていう感じか。あとは、びっくりしたけど、ロゴスであのちゃんがライブをしたのが金曜日か。で、隣の B1 で粗品が、ライブ来てたっちゅう。なんかすげえ。で、霜降り明星のオールナイトニッポンが録音になってたんですよね。あ、そらそうかと思って、福岡におるから、粗品さんがね。俺もしかしたら帰ってくるんかなと思ったけど、さすがにそんなタイトなスケジュールは、昔ならやってたでしょうけどね。今の時代はそんなない、できないでしょうから。で、2時間全部多分メールもなしやったかな。その聖夜が結婚したので、日曜日ね、先週。一週間前か。その話で振り返って、だからなんかもういろんなその写真はインスタとか上がってるの見たけど、もう粗品さん泣きっぱなしみたいな。カエル亭の岩倉さんとか、見取り図森山さん泣きっぱなしみたいな。で、ミキの亜生か。弟の方が司会をしてたみたい。で、めちゃめちゃ面白かったらしい。その、どこにも世には出ない映像があるらしいけど、で、めっちゃ良かったみたいな。それはもう芸人さんがね、やるから面白いでしょう。で、面白くする、演出をいろいろやったって言ってましたけど、で、なんていうかな、ドキュメンタルのディレクターに、オープニングムービーとかを編集してもらったりとか、その辺はすげえ、やっぱね。で、結婚式でいろいろみんな受けるネタ、結婚式用に漫才を作ったりとか、あと、なんか、粗品さんは手紙を読んでない、大泣きしたとか、で、ヒコロヒーも歓喜余って、面白いなんか漫談をやったみたいだけど、で、ちょっと泣きそうになったところ一服してきていいですかで、またそう、ドカンと笑ったとか、アンミカさんが乾杯の挨拶でハッピーラッキー、言ったり、笑顔の観覧車みたいなこと言ったり、なんか、めちゃめちゃ受けたとか、なんか結構やっぱそのプロがでみんなが面白くしようという空気でガヤが飛んだりとかなんかいろいろね。で聖夜が西田敏行の釣りバカ西のモノマネをしたら誰もがあれ何のモノマネやってんだろうってなる前に 粗品さんがでかい声で、あ、釣りバカにしやーってみんなの誰っていうその考える時間を、なくしてあげるとか、みんなそのパスやらアシストがすごいみたいな話が、で、そんな芸人たちがやる前に、あの、新婦、奥さんの方のお友達のスピーチもあったとか、恐ろしいと思って、で、それで、最後は、お父さんが、聖夜さんのお父さんが、スピーチして、めっちゃ受けたって言ったらね、なんか、ラジオでは、うちの息子は、鬼人と呼ばれておりますって言ったら、ドカーンと受けたらしくて、1分ぐらいその、興奮が、なんか寒いやったみたいな話もしてたけど、もし、あ、オールナイトニッポンでそれ言うと面白かったなと思って、お父さんが、だから、お父さんがスピーチ受けるとか、で、それはあの、司会のアセさんが、奇妙な人と書いて奇人ですね、とか、そこで愛の手入れてやって、さらにその、面白さを増幅させてあげるが、プロならではでしょうけど、で、なんか、一回書いた原稿を、その、めっちゃいろいろ受けたらしいんやけど、そのお父さんがいろいろ漫談風に仕上げたスピーチが受けて、でその前に一回書いた原稿を奥さんがあのクシャクシャクシャってもう捨てたらしい、全然面白くないっつって、でおじいちゃんと奥様監修で、なんか練り直したスピーチをしたらしいみたいな、なんかそれ聞いたら。なんかすげえなと思って、あ、ツイキャス切れましたね。あ、切れてない、切れてないか。切れてない、切れてないか。大丈夫かな？あ、鳴ってるね。多分大丈夫でしょ。はい。だから、長女ブレンダが、結婚しても、多分それはないよね。新婦のお父様のご挨拶がってないよね、多分ね。おそらくね、両親に対する手紙のコーナーはあったとしても、あの、僕が喋、だ、長男、次男、長男ブライアン、次男、次郎丸が結婚した時には、俺にもそのチャンスがあるんじゃないかと思って、ここでは受けたいなっていうね、この、措置漫談以来の、ソチ漫談から、もう11年経ったんか。11年ぐらい経ってるけど、もうあと何年かして、20年、それから20年後ぐらいにまたあるのかもしんないと。なんか考えとかないかよね。そういうの。長男ブライがもし結婚式をするとしたら、最後一発、そのドカーンと、やっぱ受けたいよね。受けたいよね。その後一人で飲み行きたいよね。余韻に浸りながらね。まあ、一人で飲みかんでもいいか。そんな飲める年じゃなくなってるかもしれないけど。いや、受けた、いいなと思って。まあ、でもね、息子が芸人やけんね。ラジオでは鬼人と呼ばれておりますとか言えんよな。なんかそういうのね、いいなと思ってます。またなんか、でもなんか、その、霜降り明星言ってたのは結婚式は難しいよね、みたいな。ことは言ってたっすね。な、でもわからん。もうでも、プロはわからんね。あの、風水屋がせっせせいやのやつを同じ格好でやったって言って、粗品さんもそれをやろうと思ってて、被って大変なことになるところだったのを、手紙に書いてよかったみたいな、のもあったみたいだけど。すごい。いや、俺もないかなと思って。まあでも、もうだって52歳やから、もう友達は結婚せんやろし、結婚式もないやろうから。で、会社で誰か結婚式あげるとかもなさそう。で、あったとして、呼ばれるかどうかもわからんし、もう結婚式に行くということはもう自分の子供とか親戚でしかないやろうけ。で、自分がマイクを、の前に立てるチャンスは、ないよね、だけね。長男次男しかないやろうと。とか思ったなぁ。やっぱ、いいね、結婚式ね。ただね、食事とか飲むとか、そんなんじゃなくて、ただ、受けたいって思う気持ちだけが出ましたけど。 そんな、そうか、オルネポはだから来月11周年か。になります。はい。だから、去年の今頃、ウォンチュベイベー最盛期をね、そろそろ、なんかハマン劇場とかで初披露とかしよった時期やないかな。多分それぐらいの頃やろう。だ去年の8月5日か、確か。オルネポ10周年で配信、発売開始やったんで、もうだから、ウォンチュベイベーを出して1年、経ちましたという、もうすぐ1年中ね。早いね。早いよ。という、そんな感じかな。あとそうそう、あの、クドカンのドラマが、おもろいね。新宿野戦病院。あれ、録画してみなきゃ見るすべないかと思ったら、ネットフリックスで見れるね。出てたね。あれおもろいね。中野大河って男前の役、チャラい役にやるとそう見えるのすごいね。なんかもっと3枚目の、なんか浜田学ポジションの延長線上にいる人かなと思ったら、ちゃんとそれはそれで、すげえなって思いましたけど。小池栄子、やっぱイエローキャブすごいね。めぐみ小池栄子。すごいなと思って、小池栄子の、面白いと思って。で、まあ、クドカンがすごいんやろうけど、そうだ、加藤愛やったっけ？加藤愛じゃないや。加藤愛やったっけ？加藤愛？違う。もう一人いるんですよ。NPO 法人やってて、怪しげな女の人が、なんとか愛やったと思うけどね。カメラを止めるなんて言ってた女優さんやけど、多分加藤愛だったら加藤愛。加藤愛じゃない。なんとか愛よね。思い出しません。そう。先週の思い出せないやつを思い、後で思い出して、リップスライムやね。エビちゃんとかいる、いた。嫁がエビちゃん。嫁が大塚愛。リップスライムやね。そうそうそうそう。だ、そっきだ、そう、結局、クレバーが歌ってた、ラップ。かっこいい。あんまりさ、気にしてみたかった。うまい、すげえな、あの人ね、と思って。思いました。はい、そんな感じですか。はい。じゃあそんな曲をいきましょう。そんな曲すぐ始まるやつか。よっしゃ、ビアンコネロで君がいた風景。
あの日見た夕暮れの空はどこか意地悪で、家路に着く僕の足をいくらか惑わせた。笑った君の素顔に日が重なり、何より愛しく見えた僕は、あからむ頬を言う焼けてごまかした。憧れの風景は 君がいたあの日々と
君がいた風景でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン。略しとるネポン。はい、お送りしております。441回でございます。はい、では、まゆゆチャレンジでございます。シャープ40。はい、ついに40。回を迎えることとなりました。行きましょう。早速行きましょう。それでは VTR スタート。はい、シャープ40です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2020年から1月から。
はい。
2024年の6月、あ、違う、7月か。
うん。
収録が6月末ですけど、
はい。
これでもう40回と。
すべき、はい、
年10回ペースで
ねえ、すごいですよね。あっという間、
小島城を卒業して
4年、はい、
だって、はい、小島城始めたのは5年前ってことよね。
ですね。であれね、1年間だけだったから
5年半か。ああ
、俺日本の方が断然長いですね。
桃屋よろしくって言われたけどね。
せっかく40回なったし、そろそろ見よう見持ってもらえてきてるのかなと思うんですが、
うん、そうよね。おじさんたちがね、まあ特にあの、うん、もう有名なのはあのサニトラ先生を筆頭にね、
ね、
アロマ男子ならぬアロマおじさんが
、はい、増えてきてますかね。
あ、有名どころで椿ライドの玄関にはディフューザーがあるとかね。
なんかそんな風にこうちょっと身近に生活の中になんかこう香りをそんななんかこう気取らずにパッてね入れてもらえてたら嬉しいなって思うんですけど、アロマってやっぱりこう魅力、アロマの魅力ってやっぱこうたったこう精油を香るだけで一瞬してこう気分転換ができるのがすごい一番の魅力かなって思うんですよね。
うん、確かに。
うん、リフレッシュしたり、リラックスしたりとか。
そうよね。
そうなんですよ。でも、やっぱり精油って、めちゃめちゃいろんな種類があるじゃないですか。で、お店行くけど、結局何買っていいか分かんなくて帰ってきた、みたいな声も結構聞いてて、今、アロマの学校とサロンキラキラで、サブスクしてまして。
そうよね。
初めてアロマっていうですね、 毎月2ミリの精油と、それに合わせたクラフトキットが届くというサブスクをしております。これがいいよっていう今日お知らせ会になるんですが。
ぜひぜひ。
はい。で、やっぱり精油って本当に匂う、たったもうそれだけで気分転換ができるんですね。で、やっぱりなんかこう、毎日忙しいじゃないですか、今。なんか
そう、
こう知らないうちに多分みんなストレスをね、抱えてきてると思うんです。でもな、ポッドキャストの人たちは割とこう、喋ったりすることで、気分転換ができてたりとか、あるのかなとは思うんです
が、まあ
ね、それこそ疲れを溜め込んでる人って多いと思うんですね。
うん、
でもそういう時に、たったもう寝る前とかでいいので、好きな精油を、もうほんとただ匂う精油をコットンとかに一滴垂らすとか、で、それをこう枕元に置いて寝るとか、それだけでも、結構ストレス発散になるし、気分転換になって、そのままいい眠りにつけて、睡眠の質も変わるから、次の日朝起きたらなんか目覚めすっきり、今日も頑張ろうみたいな。感じになれると思うんですよ。匂うって、そんな時間かからないじゃないですか。だから心地いい匂いじゃないと、やっぱり気分転換だったりとか、リラックス、リフレッシュってできないんですよね。
うん、
なので、そういうふうに精油のを実際買いに行こうと思っても、たくさん種類があって、何がいい匂いで何が嫌いな匂いなのか。もう一個一個嗅ぐのも結構大変だし、一個買おうと思っても割と高かったり。
うん、
使い方がよくわかんなかったりとかがあるので、だからそういうふうな悩みを抱えてて、アロマをしたいなって思う人には、この初めてアロマというサブスクがおすすめです。一応ですね、1年間なんですけど、毎月、おすすめの精油が届きますので、全部で12種類ですね。
そうですね、
うん。そうなんですよ。で、これはですね、いろんな香りたくさん私と、あと、マーヤさんですね。今まで匂ってきたんですけど、その中でも絶対いい匂いって思えるもの、
うん、
12個ピックアップしてます。なんで2ミリかって言ったら、やっぱり初めての場合って、ね、なかなかこう、精油瓶って大体5ミリとか10ミリで売ってるんですけど、減らないんですよね、5ミリ、10ミリ。
ああ、あれ、そんなもんなんね。
そうなんです。2ミリだと大体100滴以上かな、ちょっと入ってたりするんですけど、それをやっぱり新鮮なうちに使い切るには1年以内ぐらい、半年以内で使い切らないといけないけど、結構残っちゃうんですよね、初めての場合だと。
ああ、中途半端になるね。
うん。なので、ちゃんと初めての人でも1年で使い切れる量が大体2ミリかなって思うので、2ミリをですね、毎月おすすめとして作っています。
安心。
そう。で、プラス、それを使ったクラフトキットがついていて。
そうよね。
うん。例えば、1回目が、岡紫っていう精油なんですけど、ファームトミタっていうとこ知ってますか？
聞いたことあるね。
はい。そこが作っているラベンダーって種類たくさんあるんですけど、その中でも結構華やかな香りのラベンダーの種類の岡紫っていうのがあって。
我らのフラノ。
そうです。この精油プラス、ちょうど7月から1回目が始まるので、汗臭さとか気になると思うので。
おー、7月は1回目ね、
うん。あ、そうなんです。汗の匂いを抑えるためのデオドラントボディスプレー、ちょっとスッと。
お
ー。そのキットがついたものが届きます。
おー、いいね。
そう、初めての人でもちゃんと作れるように、写真入りのレシピがついていたりとか、
うん、
一応動画でも撮っているので、YouTube にアップしている、まあ、秘密の動画を見ていただいて、
おー、なるほどね。
撮ることもできます。初めてアロマと連動しているポッドキャストが、マーヤさんが今してくれてるんですけど、初めてアロマっていう。
そうね。おじまじょなき今、ついにね、アロマ系立ち上げたと。
日常の香りにまつわるお話とか、この初めてアロマで届く精油がですね、のちょっとコラムというかお話もしてくれているので、一緒に聞くとより香りを身近に感じられて楽しくなるかなと。
これなんか週2ぐらいやりよったっけ？
週2ですね。水曜日の夜と日曜日の朝です。ここではお話ししてないコラムをマヤさんが書いてくれていて、
ああ、ポッドキャストプラスコラムも書いてんの。
そうなんです。代わりのお話を。 書いてくれてるので、文字としてもですね、話してない内容になるので、それも楽しめると。
コラムは、ポッドキャストの概要欄になるの？そう、別、なんか、ノートみたいなの？
いや、違います。毎回その、精油と、クラフトキットと、
レシピ。ああ、初めてアロマの中にコラムが入るわけね。
だから、この、サブスクをしている人じゃないと見れないコラムです。
え、マーヤ大先生の執筆が。
そうなんです。はあ、さすがです。面白いです。
面白い。
スラーと読めます。
すごい、はい。すごいね。文豪やね。
すごいです。なんでこんな文章書けるんだろうって毎回思いながら、はい、もらってたんですけど、原稿ですね。
すごいね。
すごいです。それもね、一緒に楽しめるキットがついてて、全12回ですね。で、まあ、それが、そう、一番やっぱり季節、に合わせたものをできたらお届けしたいので、1回目が7月スタートになっていて、7月の旬はやっぱりラベンダーになるので、ラベンダーの岡紫がいただきます。汗を抑えるとか、汗の匂いを抑えるためのデオドラント、ボディースプレーが1回目ついてきます。で、8月がですね、ライムですね。ちょっと爽やかな、暑い季節には爽やかなライムっていう香りがいいと思いますので、
ライムね。
はい、ライムと、皮脂の汚れとか取れるようなスクラブ剤。いいスクラブが作れたりとか、あとは3回目、9月になるとちょっと珍しい、コリアンダーっていう精油ですね。パクチーです。
コリアンダーね。
はい。ちょっとお話したと思うんですけど、めっちゃいい匂いなんですよ。本当にこの違いを絶対みんな試してもらいたいです。
クッキーから取るんやったっけ？葉が臭いんよね。
種です、種です。
種か。ああ、種。そうそうそうそう。
すっごい匂いなので、驚くと思います。で、このいい匂いの石鹸を作ります。で、4回目になると特製の精油ボックスがついてきたりとかで、毎回ですね、こう、大体季節にちょっと合わせたような精油と、それを作るクラフト材、キット。
うん、
とか続くものになるんですが、はい。
お、4回。まあ、4回はやってねってね。
あ、3回。で、一応12回なんですけど、毎月好きな時に、やめることはできるんですが、初回3回だけは絶対に、もう、続けてみてねっていう感じ。うんうんうん、一応金額がですね、毎月2980円。
おー、いいよ、いいよね。
です。お手頃です。絶対これで精油2ミリつくのあんまないので。
おね、安いじゃんね。
安いです。
ポッドキャスト連動型にコラムと動画もついて楽しめると。
そう。で、初回3回はでもちょっと解約ができない状態になってるので、その分ちょっと 10% 割引するから、8130円だったかな？は先に払ってもらって、4回目からは、好きなように解約はできます。
なるほどね。
うん。で、毎月ですね、一応20日の日に発送する形になりますので、だいたいちょっと2、3日後ぐらいには、ご自宅にキットと精油が届くかなっていう感じ。
発送も大変だね、発送もね。
毎日、直前に新鮮なものがいるので。
ああ、そうよね。
綺麗に、はい、測って送っております。ちょうどこれが去年の7月からスタートして、まあ、随時募集はしているんですけど、毎月ですね、ちょこちょこと申し込みはあるんですが、ちょうど7月から去年始めた人が、ちょうど今月で終わったんですけど、やっぱりちょうどこの使い切れる量がいいってすごいみんなから言われました。
なかなかこういうのやってるとこってないやろうけね。
ないと思います、あんまり。
大発明やね。
うん、で、やっぱりその知らないちょっと珍しい精油を12種類選んでいるので、
うん、
で、香りの系統もいろんな柑橘系があったり、お花系があったり、葉っぱ系があったり、ちょっと珍しい、なんだろう、ウティな感じがあったりとか、うん、いろんなバランスもよくしているので、なんか自分の好きな系統が分かったとか、一緒にクラフト作りができるから、クラフトの知識もついた、みたいな感じで、割とですね、結構最後まで続けてくれる方がほとんどだったので。
おー、いいよね。
毎月楽しめるんじゃないかなと思いますので、なんかちょっとアロマしたいけど、何買っていいかわかんないな、何、どうやって使ったらいいかなわかんないなっていう人には、おすすめです。
ぜひね、こう、おじさんやった方がいいの、これね。
ぜひ。で、始めるなら、 7月スタートが絶対にいいと思いますので。
あ、じゃあもう、早めにね、20日発送やけ。
そうなんです。うん、なので、なるべく、一応ですね、10日締め切りの、
20日発送みたいな。
20日発送にしてるので、このね、聞いてすぐですね、もう申し込んでいただけると。
そうね。
いいかなと思いますね。
あ、そっか。もう次が多分日曜日ぐらいやけ。7月7日とかの。
ですね。うん、でも、初回はなるべく、ちょっとそこら辺は多めに、なるべくこう7月20日発送には間に合わせたいので、多少遅れてもですね、そこら辺は。
まあ7月としてね。
っていう感じになります。う
ん、なんとか融通を聞かせて。
はい。はい。なので、ぜひぜひ、お申し込みをしていただけると嬉しいです。ぜひぜひ
初回は3回分で8130円。
はい。
10% オフで。
10% オフです。
4回目から、これだからアロマの入れ、うん、収納ボックスがつくとかね。
そうなんです。
おしゃれな、カンカンよね。
そう、これもね、まやさんがちゃんとデザインしてくれて、かわいいんですよ。
初めてアロマの、ポッドキャストのイメージみたいなやつよね。
で、そうです。
もし、で、まず、ポッドキャスト聞いてみて。
ぜひぜひ。
ね、うん。そこから、導かれるように注文してもいいと思いますので。はい。
で、ポッドキャストの初めてアロマも全然無料なので、ぜひ聞いてもらえるといいと思いますので。
初めてアロマはこれ、いつまでやるんやろうね。だいたい1年で終わるパターンやけどね。
もうどうなんですかね。そこら辺はちょっと聞いてないですけど。
その、まつわる分が腹いっぱい出たら。
はい。
これをもうね、セットで、ってどっかで終わるんかもしれんけど、終わらんかったら面白いけどね。
はい。
ね、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。以上です。
以上、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ということで、シャープ40。2020年1月から始まりました、まゆうチャレンジも、はい、4年経ちましたっていうことでございまして、年10回ぐらいやってますけど。で、ああ、つばきライド、1年遅れで申し込み済み、初めてアロマね。ああ、サニトラさんもこんにちは。そっか、そっか。で、そう、俺もね、そうやん、俺も、つば、俺、注文しようと思って、まあ、おじさんが、毎月、ね、アロマ、これ毎月確実にやるかどうかも不安なので、こそや、妻ジェニファーに買ってあげりゃいいんやと思って。で、妻ジェニファーがやってたり、だからこれ、そう、こう、俺やってみたいわ、みたいな、その、二人がかりでやるね、のがいいんやないかなと。一瞬、それがいいなと思って。厚葉木ライドは一人で、一人じゃないかもしれないですけど。これでもう、全部ディフューザーにしたらいいよね。12種類。でも、クラフトがつくっていうから、毎月、なんかその、バスボムやら、ボディスプレーやら、石鹸とか、クラブ入りか、スクラブ入りとかなんか、いろいろあるって言ってたけどね。で、コリアンダーは歯が臭いとか、なんか歯が臭いが、葉っぱが臭いっていう言い方に聞こえないのがなんかね、ちょっと、わけわからんこと言ったなと思って。で、4回目、3回目までは必修の8130円。で、4回目から2980円。そうや、俺もこれ、そう。ちょうど7月だから、今月申し込み、20日が締め切りでもうちょっと待てるとか言ってたんで、聞いた方すぐこのリンク、ポッドキャスト版には概要欄が貼ってるんで、申し込んでいただければと。そしたら、コラムがついて、専用の、多分、秘密の動画、YouTube も見れて作り方がわかるみたいですね。で、誰でも聞ける初めてアロマのポッドキャストも連動しているということみたいなんで、今日中に申し込んどかないかな。忘れとった。そう、申し込もうと思います。さあ、サニトラさんもね、せっかく、まあ、奥様と手に手を取ってね、やってみたらいかがでしょうか。初めてアロマをね。そう、やるなら今月。まあ、今月スタートが一番はいいみたいですけど、まあ、別にずれたらずれたでいいみたいですけどね。季節感が一番合うのは7月スタートらしいということ。なので、よろしくお願いします。あとね、今月その7月20日に眉メインのイベントが、 福岡であるので、それも概要欄貼ってます。ミーナ天神元ショッパーズの何回、8回かなんかって言ってましたっけね。香りに包まれるアロマな一日、パート、ボリューム4か。だから、第4回、4年目か、のイベントはありますんで、それも合わせてね、いかがでしょうかと、いうことでございます。はい、以上。また来月です。41回目はね。はい。では、行きましょう。はい、じゃあ、ゴルデポ。
ゴルデポ。
はい、クリス・ペプラーです。ハッシュタグ、ゴルデポでございます。なんか、キュリオシティで、リッスンから、クレナギリンゴが配信。なんか、さっきちょっと聞きながら準備しとったけど、パクろうとして失敗しとったね。なんか、ハッシュタグ、ゴルデポ。はい。そう。で、X から、ハッシュタグ、ゴルデポで、ポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。カタカナで、ハッシュタグ、ゴルデポでございます。はい、最新からいきたいと思います。最新はと。はーい。ケンチさんからいただきました。440回拝聴。体調不良とは言うものの、とても、そうは思えない、復活パワー。ってことで、パワーまあでも未だになんかちょっと咳出たりね、なんか不安なんやけど、今もなんかそれが気になると思いきや、今も想像痛風が絶賛ね。だからもうほんと毎日ヨーグルト食べて、で、水分は、まあ、ずっと常に多めに気にして飲んでたのに、数値が 7.3 とかになったから、さらに、尿酸値ヨーグルトを食べつつ、納豆も置いてるけど、まあ納豆はいいやろうと思いながら、あともうほんとお酒を、本当にお酒を飲まない生活、これです。これに作ります。これに尽きるね。はい。もうこれでいこうと思います。ありがとうございます。さあ、次まして神田正輝さんからいただきました。そう来たか、あ、神田正輝って、旅サラダ卒業。9月。松下奈緒一本で行くって言ってましたね。まあでも勝又さんもおるし、まあでも一時期のもうガリガリの神田正輝よりは良かったけど、まあコメントもギリギリやってた感じもしたしね。でも旅サラダはね、今録画するようにしたんやけど、何？今度の旅行する参考の2年連続北海道行ったけど、旅サラダを見て、今度はどこに行こうかなみたいな、の一つ、の候補として見ながらね、やろうと思ってるので、今毎週録画です。はい。そう。で、そんな神田正輝、関係ないか。そう来たか、まゆうさんとは、番外編まゆうチャレンジって書いてますけど、そう。言うの忘れてました。キレイトの7月のゲストはまゆうになってます。ちょうどね、イベントもあるし、まあ、ちょうど今月いいんじゃない？で、僕ちょうど先週言ってましたけど、ぶっ倒れてたんで、全然人選する、もう、労力もメールする労力もなかったのが、これが結果往来で、あ、そうや、まゆうイベントすんじゃんと思って、はい。じゃあもう、それも込み込みで出たらいいじゃんって思ったから、結果良かったなと、思っております。はい。なので今月はまゆうが登場する予定になっておりますんで、来月は来月で、来月はどうしましょう。はい。また考えてないですけど。はい。そういうことでございます。はい。続きまして、サニトラさんからいただきました。今、サイバー攻撃みたいのが流行ってるから怖いね。重量物の釣り作業も怖いね。あのちゃん、マキシマムザホルモンとのコラボ曲でデスボやってますよ。今すごいアニメやってるらしいじゃないですか。キックバックなんやったっけ？ほら、あれです、あれ。キックバック？デッドデッドデーモンズのこと言うんかね。すごいアニメ。キックバックはわからんな。何やろこれ。何のアニメなんやろ。デッドデッドデーモンズの話じゃないやろか。わからんけど。マキシマ、そう、なんかね。で、あのちゃんが何年ぶりかに写真集を出すって言ってたね。どうしよう。その写真集が見たい。わけじゃない。ね、曲は好きやけどね。で、尾崎世界観のとコラボの曲が作ってくれた曲をまた出るらしいよね。集めきれると、ルックバックだと思う。 ルックバック、こんにちは。懐かしいね、ルックバック。ルックルック、こんにちは。なぁ、ルックバックって。へぇー、すごいアニメ。また何、何ロック系わからん。見たいですよ。で、アイコはアイコで7月1日に発表ありまして、全国ツアー、ゼップツアー、ラブライブクロック。あと、ラブライブアロハか、無料で見れるライブ。なんか、アルバムを買ったら抽選の権利がもらえる、整理券もらえるんやったかなみたいなのがあるとか言ってましたけど、僕来年、今年の選考、ファンクラブ選考も、まだ、ファンクラブってめっちゃ早く選考があるんで、張り切ってたら、今年じゃ来年、今年のゼップ福岡じゃなくて、来年のゼップ福岡はまだ発売がまでだったんで、ファンクラブって、一般の人が見に行ける、ファンクラブ限定ライブは行ったことあるけど、その、一般の人たちも入れるライブで、ファンクラブってどれぐらいその、いい場所の席が優先取れるのかっていうのをちょっと一回そういうの体感してみたいなと思って、楽しみにしてるんですけど、はい。まだその時期には来てないです。はい。ルックバックか。へぇ。さあ、続きまして、ステディです。3発、4発連続ステディ。4発いくか。432回聞いた。3分11秒、東京ドームの関連のものだけ写真 OK だったんじゃないの？おっさんいけないことした？ 4 分44秒、西陣まで来てたんかい。声かけてくれよ。22分後、レアレンズライブは無料フリーライブだったのかな？そう。いやいや、写真撮っていいとこばっかりやったけんね。そう、写真撮っていいとこばっかりやったよ。めっちゃ撮っていい。うん。行ってないのか、ステディは。15周年って。で、さらに続き、430回続き、34分4秒、万歳怖いの山ちゃんは天才だったな。それぞれのラジオ番組のアフタートークも含めてワクワクしたな。36分45秒、幾多りらは英語喋れないことって聞いたことあるけど、やたら英語の発音がいいのは耳がいいんだろうというのはガテがいく。そうね。漫才子は面白かったね。やっぱ水田も面白かったよ、和牛のね。古舘一郎は、ただただ圧倒的に喋ってた感じがしたけど、あのちゃんが一番面白かった気がするけどなぁ。なんか、天才。ノープランでね。そう、でもこの前山ちゃん体調不良で、いや、山崎怜奈も体調不良で、大演大演、アンジェリーナ3分の1とか、遠山さんとか、大演してた、誰花ね。で、山ちゃんは、デイデイは、何、アンジャッシュ小島さんとか、ね、あの、高橋さんとか、ね、やってたよね。何やったっけ、あの、コンビ。出てこんね、コンビがね、ブラジルの皆さんっていう、元気ですかっていう、ね、あの、何やったっけ、出らんね。サバンナか。サバンナね、出てましたけど。で、ラジオは同期の、トロサーモン久保田、中山コーター、ネゴシックス。で、あの、しずちゃんも来てやってましたけど。で、なんかめちゃめちゃ、ダイアン津田は朝仕事があるからって今回ったなんであいつとか文句言ってましたけど。あの辺、あれ面白かったな。中山コーター面白いね。ネゴシックスもなんか、テンポはそんなバリバリじゃないけど面白いね。面白い。ああいうね、ああいう、こう、イレギュラーなやつと面白いね。って思いました。あれがラジオだなって思いましたけど。続いてステージの続きが、マユチャレ37、4分、44分、31秒、マユ先生の貴重な歌シーン。ジャスラック、マーヤさんをいじっとるよ、わらわら、53分。私は9個だった。赤信号かーい。マッサージしてもらう必要ある人やんけー。1時間5分12秒。オルネポ、オキシトシン川柳。うまいのか？これは審議。なんやろね。もう全然わからんけどね。9個はダメやったんやったっけ。まあ、多いとダメなんよね。だからもう、ステージもストレス、恨み、つらみ、妬み、塊と、ゴシップ、ステディゴシップ、ゴシップステディってことですかね。はい。知らんけど。さあ、続きまして、アポロさんからいただきました。令和6年7月2日配聴のアップルポッドキャスト、ニオールネポ440回配聴のありがとうございます。さあ、続きまして、つばきライド、世界のつばきライドからいただきました。世界のつばきライド、一体何をつぶやくんでしょうか？おにゃんこクラブは福永さとみと、国書サヤリが好きだった。そっちはインビテーションの方ね。 当時で言うと健康的、健康的美少女系かスポーティー系ね。ねえ、そっちの方ですね。あ、やっぱ俺は悠々やったもんな。断然悠々やったよね。渡辺満里奈はトンネルズがめっちゃ推してたから、やっぱ満里奈ってすげえんだっていう感じやったけど、何やったっけ、あのほら、あのボブで、あのもう片目見えん鬼太郎みたいになってた人、富田さんやったっけ、富永なんとかか、あの人綺麗かったけどね。でもまあ、バビユーユー会員番号19番ね、ハウニャンコクラブといえばもうそれが一番でございます。はい、以上ですかね。はい、ハッシュタグオルネポか、オルネポでは、皆様からのポスト心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストしていただきますと、私大変喜びちょもらんばマンモスレピーでございます。以上、ほら、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はーい、ではエンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅がお送りしました。ウィッシュの中心からお送りしました。モメノさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第441回でございました。モメノさんのオールデイズ・ザ・ネッポン短く略すと、こうやってなった、オールネポーすごいエコーなった。はい、ということでね、もう、エアコンつけっぱなし生活始まりました。8時間89分98秒。もう西日が差すと出窓のとこだけ雨戸がなくて、出窓の板がキンキンに熱くなるんで、で、ガラスにカーテンを貼り付けて、出窓とカーテンの間の空間を温めない作戦にしたりとか、もう2階のリビング全部雨戸を下ろして、隣の家の屋根からガラスがキンキンに熱くなるので、ガラスが熱くなって部屋が冷えないみたいな、雨戸をしてもう外の明かりは入らんけど、去年7万7千円やったんでね、電気代が。で、留守中は31度で、在宅中は28度で回すと。全部でエアコンが7台ぐらいあるんで、全部回るともう終わっちゃうっすよね、ちゅう感じの生活をしております。あ、曲出してなかった。そんなね感じ。何ルックバック、今日は二次元の話。マジ賛否両論。マジか。で、つばけるルックバックはチェーンソーマンの漫画家さんが書いて、へー、ゲロ中か。ラストが衝撃的なはずなんか。マジでやばいやつや、ガチのやつか。でももうそれはこの世に残すべきだと思ってそれは作ったんやろうね。サンジャさん、当時おにゃんこ映らん、5時から笑っていいとも、マジか、そのエリアか。そうか、フジテレビ映らんのか。そうか。あ、でもばあちゃんとこの島もね、夕方いいともあるよったもんね。そういうとこやったか。おにゃんこクラブ、俺ほんとおにゃんこクラブ、夕焼けにゃんにゃんが見たくて部活サボってたからね。ワクワクしたよね。ワクワクしたよね。トンネルズが出て、エビブラザーズでしたっけ、ちびっこギャングも出てたよね。MC ね。田代正史もやってたっけな。みたいな感じだったと思いますね。はい。そんな感じでございます。さあ、ありがとうございました。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
理想など初めから来ちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく。並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて。答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。何を信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない。まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Pop Lady。 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。
東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。